こんにちは。
こんにちは。
さあ、なんと今回からですね、ちょっとまあね、日本が大変なことになってますことで、遠隔で、
そうですね、はい、
録音をしております。
やってます。今あのみんな使ってる Zoom ってアプリを使ってるんですけど、
うんね、あの初心者がみんなね最初に買うエフェクターっつったらやっぱり Zoom のねマルチエフェクターだからね。
プラスチックの側でできた
プラスチックのやつ ね、 そうねハードオフに行くと絶対売ってるあのプラスチックでできたマルチエフェクター、
ね、ライン6の赤いマルチエフェクターと、
うん、
あの Zoom のマルチエフェクターは絶対
Zoom のマルチエフェクター絶対売ってる。
はい、ちょっと編集で
使うそのズームを使ってね、
はい、今やってるんですけども、まあ、特に理由はないんですけど、うん、あのね友達の高田さん、おもころライターで有限会社ノートに勤めている高田さんに来てもらいました。
そうね。
え、
あ、
え、いない、
ええあ、もう喋りますね、
はい、
よろしくお願いします、
はい、お願いします
ね。まあそう、ズームだとねこう呼びやすいからね、いろんな人をね。
そうですね、
いや、ありがとうございますね、お招きいただいて。
どうすか最近小田さん
小田くんなんか喋るの久々なのなんか
そうね、うん、全然こうやって喋るの久々なんで、どう喋っていいか
喉が完全に締まりきってる
死んでそ う、
そう声出なくて
小田くんも今結構もうリモートワークをやってるって感じなんだよね。
そうですね、今在
宅で、もう家からあんまり出てないし人ともあんま喋ってない。
そうですね、もう全然喋んないんで、
うん、
なんか合ってるのかこれっていう状態ですね今喋り方。
やっぱそんなおかしくはない、普段通りって普段通りではあるんで、
う
ん、
そう、あとまあラジオだと伝わんないんだけど、うん、一応今あのそのビデオもね、
うん、
ビデオ通話をみんなやってて、高田くんだけなんかね五光が差してんだよね、しようか。
そう、上にね蛍光灯があるから
屋根が斜めになって、ちょっとね撮っとこうかな。
あ、そうですね、あとでラジオページに貼ろうと思うんですけど、うん、なんか落とし穴に落とされたみたいになってて、うん、
これね仕方ないのよ、もう構造上
あれですもんね、高田さんちあれですよ、2階にいるんですよね今多分。
そうですね、2階で屋根裏があって、
うん、
屋根裏で今撮って、
そう、高田さんち、
そうそう、そう、ロフトよりは高くて、
うん、
ちゃんとスペースもある屋根裏ですね。
そう、
そう、夏使えなくなるんですよ、
まあ、これは有名な話なんですけど、高田さんって人ん家に住んでるんですよ、うん、
そう、人ん家の屋根裏に勝手に住んでる
勝手にではない賃貸契約はしてるけどなんかあの仕事してる時にスーモタウンが広告を出してるじゃないですか、
う
ん、バナー出してるね、うん、
それが入れ替わってって、なんかちょうど家探してたんで、うん、なんか広くて安くていいなと思ってクリックしたら、
はいはいはい、
今のとこだったんで、まあそれをクリックするまでは人が住んでるなんて知らなくて
やけに安いなと思ったの
やけに安いない
やでもそれ
めちゃくちゃいいじゃんここ
契約段階でわからないですか。
いやなんかね分かんなくて、なんか内見しに行ったんですけど、
うん、
なんか普通に案内されて、
うん、
まあその時誰もいなかったんで、うん、あ、いい部屋だなって春先に見に行ったんで、窓からすごい綺麗な桜が咲いてるのが見えて、
うん、
いいじゃんと思って、したらもうすごくて、
うん、
いやでも
おかげさまでもう
おかしくないですか内見行ったんだったらなんかその自分の居住スペース以外にめちゃめちゃ家だなって思わないです
そう、俺と休みのね実はそう、高田くん実は一回行ったことあって、
はい、
見たことがあるんだけど、はい、もうめちゃめちゃ普通の家なのよ、はい、人ん
ち、あの玄関とか一緒ですもんね。
そう、
そう、全部
一緒、普通の一軒家なのよ。
そうそうそう、だからまあ東京でまあ家借りるの初めてだったんで、
うん、
まあなんかこういう、ね、
これが当たり前なのかなと思って、みんなこうやって住んでんのかな、
そんなわけないし、住む形があるから
テレビとか見てなかったんですよ、シェアハウ
スとかいろいろあるから、そう、いやなんかね何も分かんなくて
分かんない、
あの安くて広いからいいじゃんって思ったらこうでした。
でももうだって高田さん引っ越せるじゃないですか、全然言うて、
いや、まあ、
ちゃんとした企業に働いてますし、
いや、まあそうですね、う
ん、今住んでどれぐらいだっけそこ。
今住んで2年かな。
あ、じゃあもう更新、
うん、
もう更新しました。
あ、
もうしたんだ引っ越さないんだ
いやなんかいいなと思って、も もう家は最悪だけど周りの環境がいいから
桜見えるし、
屋根裏部屋とかだって夏使えないって言ってたじゃないですか。
夏ね、使えなくなるんです。これ
だって冷房もないでしょ、屋根裏には。
冷房もなくて
ないでしょ。
なんかロフトって夏使えなくなるとかあるじゃないですか、うんうん、賃貸の時に、うん、夏は湿気が溜まってみたいな。
はいはいはいはい。
で屋根裏って本当にロフトよりも広くて、うん、めちゃくちゃ空間もあるから、うん、すーげーこもって本当に夏使えなくなるんでなんかもう7、8月とか9月までずっと下でなんか薄い段ボールみたいな毛布を引いて寝てます、
うん、言うてたってさ、高田くんちってさ屋根裏の方が広いじゃん、表示スペースがさ、
ね、そう全部、ね、
実質だから狭いじゃんその家じゃん。いや
全部ねぐらいはダメになるんですゲームもできなくなるし
すごいとこに住んで
る。完全にデッドスペースがあって、しかも高田さんち怖いのが鏡が一つもないんですよ。
あ、うち鏡ないです。
ああ、そういえばそうか、なかったな。
そう
そうなんです。
怖くないですか、鏡が一つもない部屋って階段のタイトルみたいだし。
へえ、鏡、いやな、
ひげ剃る時いいどうしてるんでしたっけ。
え、勘でこうこうあのシェーバーを、シェーバーじゃないや、 T 字カミソリを当てて剃って、それだなと思ったらやめます。
勘で剃ってるらしい。あと電子レンジの反射も使うって言ってました。
あ、そうそうそう、いや鏡はないけど電子レンジは
あるんで。じゃあ買えよ、じゃあ買えよ、
電子レンジに映ったやつで使う。鏡買うとなんか怖くて。
いや、そんなわけないです。怖い。
怖い怖い。なんか誰もいない部屋にもう一人の自分の顔が映ると人間だってなるから、なんか怖くて。
何を言ってんすか。お化けの論理じゃない
ですか。怖い怖い怖い。え、鏡。
小田くん最近家で、まあ、結構そう在宅でね、家にいること多くなったけど、何してんの、その仕事以外だと。
仕事以外は、料理をしたり。
あ、確かになんか最近ね、ノートに書いてるよね。
始めまして、
うん、ファミチキを10個買ったっていうブログが上がったけど。
そう、10個買いました。あれ
あれはどうしちゃったの、
ね、あれね、ファミチキがあのセールで100円
あやってたね、100円セール。
通常180円ぐらいのが100円になってて、めちゃくちゃ安いじゃん、いいなと思って10個買ったんですよ。そしたらもう全然いらなかった。
まあ、ね、そりゃそうですよね。冷凍とかじゃないですからね、ちゃんと揚げたファミチキ10個は。
そうだね、
うん、全部ねいらなかった。
全部、いや1個はいるでしょ食べたかった。
1個ね、1個2個ね食べて、で炊き込みご飯に、
うん、あ、してたね、
混ぜご飯にしたんですよ、
うんうんうんうん、
それで美味しいかなと思ったら別にそうでもなくて、
うん、確かになんか
いらねえ。
確かにケンタッキーのね炊き込みご飯とか美味しいみたいにねネットで言われてるけど ね
ですね。それ見て、あ、これもしかしたらいけるんじゃないかとか、そういうちょっと浮ついた気持ちがあって、
うんうん、
ちょっと混ぜ込んで切ってやったら全然美味しくなくて、うん、いや美味しくないことはない、美味しくないことはないけど、
いや、まあなんかね、
そう、美味しくないことはない、ファミチキ
ン、まあね、うん、まずいことはないよね。
ただまあないない、シナジーは生まれない、
シナジーが起きなかった。
そう、シナジーが起きなくて、なんか一人だけ強いやつがもうなんか決めてるみたいな感じ、
はい、
な、
味濃いもんね、油分も多いしね、ファミチキね。
そうですね、もうね、それぐらいもうね、やったけどあと4個ぐらい余ってて食べてない。
まだあるんだ。
なんかだるくて、いいかな。
結構ね、食に興味があるんですけど、あの料理が好きではあると思うんですけど、うん、料理うまくなろうって気は多分あんまないんですよね、高田さんって。
あ、全然ないです、ね、
そう、料理すること自体が好きで、うん、うまいもん作ろうとか、なんか料理をうまく作ろうって気はあんまないんですよね、
はい、うん、なんか煮たりとかさ、なんかその焼くのが好きなだけなんだよね、高田くんって。多分
そうですね、うん、自分が作った料理の味にはそんなに興味がないで、なんか食べられたらいいから。とっても、
今日もさっきツイッターでなんかめちゃめちゃ大量のパセリミキサーにかけてました。
あ、いや、まあパセリを買って、はい、ミキサーじゃなくて、あれなんかね、食材を乾かす機械なんですよ。
あ、ドライフルーツとか作れるやつ、
ドライフルーツとか作れるやつ、あれを手に入れて、
パセリのをドライにしてんの今。
あ、そう、今乾燥かけてます。
乾燥パセリ買えばいいじゃないですか。
いやなんかねパセリもねそんな好きじゃないんですけど、めちゃくちゃでかくて200円ぐらいだったんで、で全然好きじゃないんですけど、
うん、
なんかあそういえばうちに乾燥機械があったから乾燥させてみようと思って、
なるほど、興味っていうだけなんですよね。
興味ですね。もう乾燥したパセリも多分使わないと思います。
食えし
高田さんってなんか変な食べ物とか、うん、でかい食べ物があると買うんすよ。
はい、
前一、ね、回高谷さんと高田さんと、うん、あの、うん、新宿かな、新宿に行った時に、
うん、
夜中までやってる八百屋さんみたいなとこがあって、
うーん、
あーありましたね。
そこであのドリアンがあってたんですよ。
ああドリアン
買いました。
臭いやつ。
ドリアンなんてもうそれ酒飲んだ後で食うもんじゃないんですけど、
うん、
ドリアン丸ごと1個高田さん買ってました。
すご
っ。なんか売ってんだと思って、こんな新宿の路上に。しかもドリアンってなんか果物の何王様とか言うじゃないですか。です、ね、
うん、
なんかすごいメロンとかみたいにすごい高いのかなと思ったら800円ぐらいで売ってて、
あ確かに、あ
安いね。
で安ーと思って、なんか味とか別に興味ないんですけど、とりあえず買ってみて、でなんか みんなで公園に行ったのかな。
うん、うん、
に行っていいねって、なんか散歩とかして、
そうそうそう、う
ん、そう、それでちょっとだけ食べたんですけど、
そうちょっとだけ食べましたね。
えドリアンって結構あれ皮硬いんじゃないの、むけんの、その何もなしで。
なんか意外といけた気がする。
カットはしてあったですね、確か。
あしてあったやつをカット、
ね、半分ぐらいカットしてあって、
あなるほどなるほど、
半分のだ、そうそうそう、
それを食った、
それを買ってちょっとだけ食べたけど別に全然美味しくなくて、
そう
なんか実績解除だっていう。
あなんかああそういうのが好きなのか、なんか経験したことないことやりたいみたいな、そういうことの欲が強いのかもね。
そうですね、ドリアンもそうだし料理もそうかもしれない、
うん、
確かにパセリ乾燥させたことってないからな、今まで
ない
ないですよね、
うん、
そうパセリたくさん買うこともないし、
うん、なんかそう思うとなんか理にはかなってるような気もしてきたっすね、
うん、あと前なんかその高田くん家に遊びに行った時になんか、うん、汚ねえ瓶になんか汚ねえなんか酢漬けみたいのを作ってやって、怖かったんですよ見た時に。
あああれはね
最初本当にあの、はいはい、ザーメン溜めてんのかと思って
ビチビチ、そんな
うわいやこれ言わない方がいいのかなと、うん、よく見たらザワークラフトだった。
そうザワークラフトでしたね。
です結構な量作ってなかった、あれも
あれそうですね、なんか家にあったのあの一瓶ともう一瓶あって二瓶ぐらいは作って、てましたね、
それもやっぱり別に好きなわけじゃないんでしょザワークラフトが。
そうですね全然好きじゃないんですけどあのザワークラウトって発酵食品なんですよ、
う
ん、
そうね、うん、
キャベツを買ってきて刻んで塩で揉んどいて、うん、そしたらあのキャベツについてる乳酸とか菌がキャベツを発酵させてくれて酸っぱくしてくれるんですよ、うんうん、なんか市販のザワークラウトとかはまあ酸っぱいけど酢とかを入れてるわけじゃなくて、まあ、発酵させて酸っぱくしてると、
うんうんうんうん、
なんで発酵させてみたらどうなるのかなと思ってやって作りましたね、
うん、
あれ全然美味しくなかったけど
全部美味しくない
いやなんかザワークラウトだという面白さはあるんですけど、めちゃくちゃうまいわけでは別にないので。
逆に高田くんが一番好きな美味しいと思う食べ物って何なん？
自分が作ったものですか？
いやまあ作ったもんじゃなくていいも
ん。サバ寿
司これが一番食べて美味しいと思うって思う。
サバ寿司好きですけど、
まあまあ美味しいですけどね。
サバはまあ美味しい、
うん、美味しいですけどね。
サバ寿司なんだ。
サバ寿司好きだな。
いやうまいっすよねサバ寿司ね。
うん、
あれ好きかもしれない、
うん、
サバ寿司作ってみればじゃあ。
へえ、
サバ寿司興味ないの作ること、
うん、なんかそれは買えばいいなと思っちゃう。
そう、
サバ寿司の家庭には別にそんな興味がなくて。
ああ興味ないな。でもあれもなんかね、うん、そのサバをなんかさ、お酢かなんかつけんの
サバ、お酢につけますね。
だよね、なんかそういうまあなんかそのね科学的な工程はあるじゃん。
あそうですね、う
ん、全然乗ってない。
興味なさす、興味なさす、
ね、買えばいいなって。
買えばいい
な、買えばいいなって思っちゃって。発酵か、まあ、作りたいものはねいろいろあるんですけどね、
うん、これからまだなんか作りたいものある、やりたいことというか。
なんだろう、餅をつきたい。
お
あ、餅ついたわ、ついてた、
何ついたの、ついたの、
ついたの、そう、ついたわ。
あ、なんかそういえば前やってた気がしますね、炊飯器でもち米炊いてましたよね。
あー、やってたな、
やったやったやった、それだわ。じゃあ、
いやでもね、あれ全然ね、めちゃくちゃ下手くそよあれ。
え、いいじゃないです
か。いや、信じられないぐらい粒残ってましたし。
いやいや、あれぐらいが美味しいから。
いや、なんかもう
美味しい美味しい、
餅つくって餅つきたいって、あの薄と絹でこうペッタンペッタンやるっていうのが、
あ、そうね、それだと思う、
餅つきたいっていう感じじゃないですか、う
ん、いやでもあれで十分満足できたんですよね。餅にはなったから。
あ、やりましょうよ、高田餅つき会、正月に。
確かに、
やります、来てくれます。
いや、やりましょう
よ、行く行く、屋根裏部屋でやろうよ、薄と絹持って
くから。確
かに、薄と絹を、じゃあやろう、うん、
やろうやろう。
どうなってもいいから。
僕ね、あの小学校の時とか公民館でついてたんで。
あー、はい、やったね、子供会でやったわ。
そうそう、つきましたね、
餅つき大会
やってんじゃん。
やったやった。あ、ちっちゃい時にやった、ちっちゃい時。今、今、
今、まあ、今は確かにやりたいかも。、うん、
あ、今だったら焼き芋がやりたい。
焼き芋、
あ、焼き芋か。
あ、もうそう、しっかりも落ち葉とかでってことか。
あ、そうです、そうです、
あ、
そう、落ち葉とかで焚き火して、その中にアルミホイルで巻いた焼き芋入れて、
うん、それもでもやっぱり高田くんは言ってた、その芋が好きなんじゃなくて、その何かをの燃えてる火の中に何かを入れたいって欲なんじゃないの。
焼き芋は好きなんですよ。
焼き芋好きなんかい。
いや、美味しい、ホクホクで甘く
て。あ、でも確かに焼き芋は家庭が楽しいかもしれないですね。
あ、
そうですね、家庭楽しくて美味しいからすごい得じゃないですか、あれ楽しいし。
あ、なるほどね、
神社の落ち葉集めて焼き芋やりたいわ。
やりたい。いや、なんかね、国立の方にそういう、うん、なんか焚き火できる公園があるんで、そこ行きたいなと思うんです
けど。へ
ー、遠くて、
まあ遠いしね、現状ね、まあ、今行けないんで。
あ、そうですね、で
も俺食べたことないかも、そのなんか焚き火で作った焼き芋って。
あ、そうなんですか。
ない気がする。なんかあの、なんていうの、車とかでさ、あの移動販売してるやつとかのしか食べたことないかも。
へー、そうなんですか。なんか保育園で焼いて食べましたけどね。
いや、保育園でそんな、だって、うん、燃やせる場所がないもん。
はあ、ははあ、まあなんか自分ちょっと地方の方なんで、
うん、
とにかく場所が広かったんで、
うん、味違うのかな、やっぱり火でやったやつと。なんか、
いや、移動販売の方がうまいはうまいと思うんですよ、
う
ん
うん、あ、そうなの。前はそっちの方が美味しいの。
前うまいけど、そのライブ感ですね、うん、そうそう。
ああ、なるほどね。
焦げとか。
や
りたい。
高田くんなんか、まあね、そのブログで前も書いてたけど、そのね、なんか犬小屋を作って燃やしてたじゃん。ああ、
そう、燃やしました
ね。火になんかやっぱり何かあるの、高田くんって。
火にね、火にある、ある、
火にある。
火にあります、これ。なんか一時期火にすごい興味が出てきて、
うん、
かな。
あ、そうなんだ。なんか子供の頃さ、なんか
違う違う、
日にさ、なんかその怖い思いさせられたとか、そういうことあるのかな。
いや、怖い思いとかないんですけど、うちの、仕事場、なんかおじいちゃんの仕事場が裏に田んぼがあって、うん、そこでよくおじいちゃんがいらないものを燃やしてたんですよ、
うん、
紙とか、まあ、なんかいろいろ段ボールとか、
うんうん、
それをずっと見てて、それを小学校から中学校までずっと見て、
うん、
なんか時には燃やしたりしてたんで、逆にそれがあるのかもしれない。
ああ、なるほどね。
今って放火犯のカウンセリングしてるんですか。
違う違う違う。好き好き好き。
でね、火が好きだから、やっぱそのね、その日にそのね、嫌いな子とかもね、一緒に入れて燃やしちゃったんだよね。
いやいや、そんなことはない。もう人はね、人が燃えるのはまあね。まあ、見てみたい気持ちはあるけど、まあまあ、ダメだから、まあ
ね、見てみたい気持ちはある
の。死んだ時だけ。そうそう、好奇心、好奇心。
うん。
いや、いいじゃん。犬小屋ね、燃やして気持ちよかった。
確かに犬小屋燃やすっていうのはすごいね、ちょうどいいなと思った。
何が何がちょうど。
いや、燃やす対象としてすごいちょうどいいなと思って。そのなんかね、やっぱこう実用品を燃やすっていうのになると、うんうん、ちょっとやっぱりね、嫌な感じがするんですけど、
うん、
高田さんち、うん、あの犬小屋あれ自分で作ってるんですよね、ちゃんと。
そうね、わざわざそのね木を切って作ったやつだもんね。
そうそう、だって犬飼ってはないですよね。
犬はね飼ってたけど死んだんですよ。
そうですね。でその思い出の犬の犬小屋とかを使ってるんだったらちょっと嫌な感じあるんですけど、本当、うん、燃やすためだけの犬小屋を自分で作って燃やすっていうのはすごいなんかいいなと思って、
ね、なんかね父親も手伝ってくれて、
それはねちょっと
そう言ったの、この後燃やすんだって、
これ燃やすけどって言ったら、うんうん、まあでもそれならちゃんとしたの作った方がええみたいなこと言われて、なんか
毛羽だった部分、怖いよ
違う違う、あの毛羽だったとこをグラインダーでガーッと削って、
うん、
そうすごいちゃんとやってくれて、ずっと燃やすのになと思ってたんですけど、なんか、
うんうん、
満足いくものができて。
あ、その燃やしてる時さ、そのお父さん見てたの、うん、
あ見てましたね。
なんて言ってた、
よく燃えちょるの
かっこいい、
燃えちょるわ
ものすごい理解のある親か、本当に病んでるから逆らわないでおこうと思ってる、どっちか。
違う、ちゃんと理解をね示してくれて、うん、そう。
いやでもあれは確かに名作だったわ、やっぱあの、たくちゃんのワクワクブログ史上やっぱり名作記事、
あれが一番良かったかな。
ループタイの大学生を殺したいと、あの、
よく読んでます
と
そんな昔
犬小屋はやっぱりね、
終わってる大学生
の名作。
いやまあ犬小屋もね、もう1年経って、1年前に書いたやつなんです
よ
ね。
もうそんな経つんですか。
4月、1年前の4月3日ぐらいに書いたやつで、もう1年経ってもう流れが早いなと。
あでも今年もやった方がいい、ね、1年に1回なんかその犬小屋を燃やす人みたいな。
あいいそれ、おもころ特集で犬小屋燃やす2020とか
2021
とか、もうどんどんナンバリングで増やして毎年の恒例行事にしてほしい、うん、
やりたいそれ。
あやりましょうよ。
え
やろう、
やりたい。
ただ今できないです
か、ね、今できないね屋根裏でやる、
焼き芋もね。いや屋根裏はね燃えちゃうからもうダメダメ。犬小屋ね燃やすんだら焼き芋もできるし一石二鳥。
まあ確かに毎回ちょっとずつねバリエーション変えてったりして、ただ
あいい、ね、
ただ犬小屋を燃やすっていう軸だけぶらさないで、なんか毎年やっていきましょうよ。
うん、
やりたいな。いいのかな、
手伝いたいっす。
確かに、なんかそのうちなんかその大田くんの地元のお祭りみたいになってくんじゃん。犬小屋を燃やすお祭りみたいな、
記載として
燃やして
記載として、
あなんかねそういうのあったらいいですけどね、うん、なんか地元で言うとなんかすごい、なんか犬小屋じゃないですけど降ってきた釜っていう怖いお話があって、なんかそれと並べたらいいな
って。いや内容
教えて、どういう話なの、降ってきたかな、めっちゃ怖いんだけど、もうタイトルで
なんだっけ、なんか娘がすごい降ってきた鎌を拾ってなんか、
うん、
すごい悪霊を倒すみたいな、そん
な何それ。でも悪霊を倒すんだったらまだいい話っぽいですけどね
いやなんか怖かったんですよ、
いい降ってきた鎌と、降ってきた鎌と燃やすための犬小屋っていう2つのなんか昔話ができる。
いや並べたらいいな。そうね、なんかね詳細はね思い出したらまたね話します。降ってきたか
も、わかりました。
たくちゃんのワクワクブログに書いてよ。
そうね、そっちもやっていかないとな、たくちゃんのワクワクブログで。いやいや、ありがとうございます。犬小屋はねおもころでやれたら
確かにやりたい。まあちょっとゴーが出るかどうかはわからな い,
い, やいや、まあね、
いやでも
誰に迷惑かけてない
し、そう燃やすために作るんだったらいいんじゃないかなと思うんですけどね、は
い
は
い、
うん、
いやー高田、ね、
高田さんは、
はい
はい、今いくつでしたっけ。
今25です。
25、うん、
そっか、はい、
まあ今会話がないなと思ったから聞いただけなんですけど、
うん、
特にな
んでよ来たのに
特に意味はない。
犬小屋の、え犬小屋の話。
高江さんより高江さんより年下なんですもんね。
そうですね、
俺がだと俺がそのバーグハンバーグバーグに入った時にまだインターンでいたんで、はいはい、その時ってことはまだ22とか だった
とか。そうですね、22、23とかそれぐらいだった気がします。
そう、俺がバーガーバーグに入って数ヶ月後にそのインターンを辞めて、
あ、そうです
ね、今のね会社に高田くんは行ったんだけど、
はいはい、
それを入った時になんかその社内で高田くんがずっとみんなその高田の救急車みたいな、
そうそう
言ってて、俺はそう入ったばっかだからさ何も分かんなくて、ただ高田くんがみんなから救急車って呼ばれていて、でなんかその入ったばっかだからそんな深くも聞けなくてさ、なんとなく流してたんだけど、はいはい、今聞いて、はいはい、高田の救急車って何なの？
あれもね、自分もね、なんか腑に落ちてないんですけど、あの理由は全くなんか理由かなんか救急車っぽいことをしたわけでも何でもなくて、
うん、
聞いた話によると、
うん、
なんかバーグでなんかインターンしてる時、うん、みんなで、ね、ご飯を食べに行く時に、
うん、
確かあのご飯食べて帰ってきた時に、みんなで食いに行ってて、
うん、
なんか食べてる横を救急車が通ったんですよ。わーっとサイレン鳴らしてると
、うん、はいはいはい、
その時に加藤さんが、
うん、加藤さん、
もし高田拓海が救急車だったらみたいなことを言い出したらしくて
お題
そこでなんか
大喜利が始まったの、そこで、
そう、そこで高田の救急車拓海になったということを聞いて
どう聞いたんですか。そこに高田くんいなかったの？
なんかいなかった。
あ、いなかったのそこにどういうこと
なの？わかんない、急に言われだしてあ、じゃあ何も言えないから、
うん、
あのみんなが高田救急車たくみって呼ぶんですよ、
うんう
ん、呼んでくれるのは嬉しいけど、
うん、
どうしていいかわかんないとりあえず
会釈
をする。
どうしていいのかわかんない
全くわかんないです
よ全くわかんなくて、何を返せば正解かもわからないから、うん、ただはにかんで会釈をするどう思って
どう思う、
あれは分かんないですね。
いやー、長年の謎が解けましたね。
あー、やっと解けたわ謎が。
ねえ、そんなね、俺も分かってないし
僕も雰囲気で言ってたんでね、高田の救急車だくみってなんかノリがあるから合わせとこうって思ってた、
うん、一回ねライター名をそれに仕掛けたなんかインターンしてる時に、
うん、
そのおもころで記事を書いた、
はい、
初めて書いた時があって、うん、ライター名は、まあ、自分高田っていうんですけど、
はい、
神に田んぼの田って、
うん、
大体みんな神田ってい
う。あ、そうだね、うん、珍しいよねそれはね。
だからちょっと読みにくいんじゃないかみたいなことがちょっとあって、
うん、
でライター名どうしようかなってなった時に、うん、その時今まで一番呼ばれてた、
うん、
まあだ名というかニックネームが、うん、高田の救急車匠だったから、
うん、
それにしようと思ったら
でも高田の読みにくさは変わってなくない？それ別に
変わってない。
救急車入れても
ノイズが増えてるだけですからね
そう、いや救急車で押し切れるかなと思って
え、結局
さすがそれはね、
結局やめた理由なんかあったんですか？
なんだろう、いやさすがにやめた方が良くないみたいな形で言われた気がする。あ、
確かにそういう時賛成するのって加藤さんだけだからな。
確かに
、まあ、加藤さんはそうですね、うん、救急車を産んだ
産むな、そんな
もん、なんでか分かんないけど、
いい話が聞けましたね。
いや、まさか久しぶりに聞いたなそれ忘れてました。
今の会社だと何て呼ばれてんの？
え、いやまあ普通に高田さんとかさん付けとか、
うん、
くんとか、
うん、あだ名はないんだ。あんまりじゃ
あだ名特にないですね、何も。そう、昔からあのあだ名が特になくて、
そうなんだ、
ずっとくんとかさんとかだったんで、
うん、
なんかバーグでようやくついたのが高田の救急車匠だった。
やっぱじゃあそれうれしかったの、初めて。
あ、それちょっと嬉しくてなんかあ救急車って呼ばれて、
うん、
あ俺のことだと思ってちょっと嬉しかったんですけどずっとね、なんか何のあだ名もなくて、
うん、
高校2年生の時の担任が、
うん、
なんか結構みんなにあだ名をつけて呼ぶ人だったんです
よ。いいよね、そういう先生ね、まあ、
なんか石橋だったら石みたいな、
うん、はいはいはい、
呼ぶんだけど、
うん、
自分だけ高田くんだった
かわいそう
なんかなんだよそれと思って、
うん、
ずっとその以来あだ名がついてなかったんですけど、
うん、
ようやくバーグでインターンした時に、
うん、
こうだの救急車匠についてもつけてもらったんでちょっと嬉しかったです。これは本当
騙されちゃダメよ。
いやでも嬉しくて、
そっか、
まあ、今はねなんかないですけど別に、
うん、
じゃあ高田さんのあだ名も募集しますか、はい、来週から高田さんにあだ名をつけようっていうコーナーを始める。
確かに結構でも全然できそうだけどね、高田、
うん、でもやっぱりなんかつけやすさっていうよりは本人に本人のやっぱ雰囲気なんじゃないですか。
あまあ確かに若干ちょっとなんかわあの笑い通じなさそうな感じは、
うん、
オーラはあるもんね。実は、ね、全然高田君ってすごい笑い上手だし、
はい、確かに
感情豊かなんだけど ね、最初に似合った人は若干ちょっと怖さを覚えるかもしれないね。
そうですね、
確かに何かタクちゃんって呼んだらめちゃめちゃキレそうだしなってい
う、うん、そんな家燃やされそうだもん。完全に
ないない、犬小屋だけ、犬小屋だけ
犬燃やされて家にある野菜全部なんか乾燥させられそう
な怖、どっちかにしてほしいな、せめて
どっちかに、どっちも嫌だけどそうね、あだ名は嬉しいですね。
もうそろそろズームの時間が来ますね。
ズームの限界が、活動限界が来ようとしてる。
リモートってこうすごいな、ズーム。
そろそろなんかいい感じで締めますか。
うん、
よし、
はいはい、どうやって閉まるんですかこれ。
僕も分かんないっすね、なんか想定してた全然話と違ったんで。
ああ、はいはい、
どうしようかな。いやいや、どうします。
今度からなんか高田くんって呼ぶのやめようかな。
あ、
え、
ちょっと
どうなるんですか。
ダック
ダック
鳥の高田くん、高田くんのダック。
ダック。高田くんの
タクちゃん。タクちゃんにしようかな、じゃ
あ。タクちゃんか。
タクちゃんは嬉しい
から。だからヘイタクちゃんがいるからな。
そっか、ヘイタクちゃんいるもんね。なんか不正しそうだもんね。
ヘイタクちゃん
も
ね。ラーメンのやつで。
ラーメンやね。もつ煮込みかなんかをつけるっていうね。いや、そうね。ヘイタクちゃんはヘイタクちゃんがいるから。
そっか、難しいな。
うん、
まだなね。
じゃあ
嬉しい限りよ。
今度から僕アトベ敬語と呼びます
わ。アトベ敬語、テニプリの、
テニプリの
なんで
それ以外の情報ないけど
いや全く関係ない方がいいのかなと思って、
まあうん、アトベ敬語はライターやってたら面白いけど、う
ん、あ面白い、
怖いからな。
怖くはないです
アトベ敬語ですって
やっぱり人気キャラなんでね、やっぱり縁起がいいじゃないですか。名前つけるときってやっぱ験担ぐもんですし、うん、
そうね、一切愛着も何もないから
なじゃあ俺は今度からクッパ姫って呼ぶわ。
え、ちょっと前に流行ったやつ
ちょっと流行ってクッパ姫か、
クッパ姫って呼ぼうかな。なんかクッパ姫っぽいし、高田くんって。
そんなことないし
そうだ
ということで今回は
まとめようとしてる、すごい。
まとめさせてよ今回はね、高田さんに
休みのってまとめんの好きだから
だって、ね、まとめないと終わんないですよいいですよ、このままギリギリまでやって、
ね、
最後バツって切れて終わりでもいいんですよ、う
ん、
それはちょっとい
い、それもね。
じゃあまとめさせてはい、というわけでね、今回は高田さんに来ていただきました。またね、
なんかね、編集の見直しすごい、はい、が多い。